こんにちは、ストップエレクトロニックハラスメントの葉山です。ここではエレクトロニックハラスメントが今までマスメディア、それから例えば市民メディア等も含めて広くメディアにどのように扱われてきたかについて、あくまで分かる範囲で簡潔に説明をします。それで最後にこのメディアで扱いにくい目に見えない犯罪をではお聞きになっている方の中に例えばジャーナリストの方がいらっしゃった、もしくは市民メディアに関わっている方がいらっしゃった時にどのようにメディアとしてメディアの中で扱い得るのかについても軽く考察してみたいと思います。またこの音声で説明されている様々な例えば事件であるとかその補足情報はこの当サイトのメディアのカテゴリー、メディアのページに、例えばサイトアドレスなども含んで、情報源が大部分載っていると思いますので、後でご参考いただければと思います。でまず全体的に、先に総括しますと、エレクトロニックハラスメントはマスメディアでは非常に扱いにくい話題であるとともに、これは推測ですがおそらく強いタブーになっているという原因から、ほとんど扱われていないです。ほぼマスメディアには無視されている状態と言っていいと思います。で、これは日本でも、それから、外国でも基本的には同じ状態です。しかし外国の方が、いくつかのテレビ番組、とか、新聞雑誌記事などでこのような被害を訴えている人たちがいますよということが紹介されたことはあります。またこれは当サイトの事件の項目に情報が載っているので後でご参考いただきたいですが、こう追い詰められた被害者が殺傷事件を起こすということも複数起きており、それに関連してマスメディアが扱うということはあります。でそれを除けば、あと被害者の側の意見を好意的な形で取り上げてくれる実績があるのは、これも外国のケースになりますけれども、ほぼ市民メディア、インターネットメディアといった、いわゆるオルタナティブメディアです。でもそれ以外は、被害者の証言集の自費出版の本とか、被害者の技術や実態について、これもやはりお医者さんや科学者の被害者が説明した書籍とか、YouTube へのこの問題の動画投稿とか、ウェブサイトやブログ、を作って、情報を出すとか、被害者自身が周知活動として作り出している情報がメディアの中の情報源として、この問題について存在しているもののほぼ全てになります。このサイト自身がその一つと言えます。で、これがエレクトロニックハラスメントの、世界的な状況も含めてあくまでも私が知っている限りでのメディア状況です。メディアでの取り扱いの全体像です。で、特に日本ですけれども、市民メディア、オルタナティブメディアにおいても、今のところエレクトロニックハラスメントが被害者の、状態、それから主張などを含めて扱われたということは私の知る限りではないです。皆さんもおそらくご覧になったことがないのではないでしょうか。どうですかね、並木さん、ございますか。
ないですね、はっきりそういう被害者の立場でこの被害を受けたというような番組扱いをしたことは多分ないと思いますね。
そうですね、ない、見たことは少なくとも、はい、ないですね。この問題のもともとの難しさに加えて、一般的にも例えば日本のマスメディアの自由度が国際比較でもってかなり低いところに位置している。そういったことをご存知の方もいると思います。そういったお国柄ということもあるのかもしれないです。では、例外と言えるのが私の記憶で唯一2009年の記事ですかね。ワイヤードというもともとアメリカの雑誌。で、これは記事内容自体はこの一つ前の 音声で説明しておりますけれども、こうジェームズ・ウォルバッツさんという、こう発明家の被害者さんで、まあ、裁判でもって加害者に加害をやめるようにという差し止め命令を勝ち取った、そういった記事の、まあ、その記事の日本版のワイヤードジャパンが記事として取り扱っていて、まあ、日本語で読めるというのは私は目にしたことがあります。逆に言えばほとんどそれぐらいです。日本語でのメディアとして。で、じゃあ逆にそのなぜそのようにメディアでは徹底して扱われないのかということなんですが、まあ、考えると、まあ、理解できる部分もありますね。確かにエレクトロニックハラスメントをマスメディアで扱うのはかなり難しいです。まず刑事事件になっていないわけです。で、まあ、民事でも、まあ、裁判になってないんじゃないかと思います。日本で刑事事件ってご存知ですか？エレクトロニックハラスメントとして。
そうですね。刑事事件。まあ、犯罪を起こして、その方が、まあ、例えば、その、音声で殺せって、頭に、声が聞こえて、それで殺したと。まあね、被害者はそういうふうに音声を聞いて聞いてる人もいらっしゃいますよね、うん、まあそれでそういうふうには出てもやっぱり理解はしてもらえないみたいですね。やっぱり無視されてる、うん、
そうですね。まあ後で説明しますけれども、その被害者がその何か追い詰められて事件を起こして、でその結果自分がその理由として、まあ、エレクトロニックハラスメントを受けてということでは あると思いますけれども、そうでなしに、いわゆるエレクトロニックハラスメント自体が警察によって刑事事件としてご捜査されたという、まあ、ケースはないのではないかと思います。まあ、少なくとも私は知らないです。他の、まあ、被害者からも聞かれたことはないです。で、だから、まあ、扱うことは難しい。マスメディアが扱いにくい。で、それから、まあ、警察も政府もエレクトロニックハラスメントがありますというふうにその存在を認めてないです。まあこれはただし否定もしていないですけれど。ですから扱うのが難しい。まあ認知していない、議論しないというスタンスだと思います。その警察や政府に関しては。だから当局からの情報がどういう形であっても存在しない。で、加害に使用される技術情報も入手しにくい。まあ、そもそも目に見えない犯罪です。で、加害の証明も被害の証明も極めて難しい犯罪である。これは前回説明したと思います。ですので、確かなことを報道する必要があるマスメディアで、この件を扱いにくいのは当然だと思います。で、ただ、社会事実として確かなことは、被害を訴えている人間が現実にかなり存在するわけです。で、そのことは事実ですね。私たち幽霊とかではないですし、まあ、公的に堂々と陳情もして訴えているわけです。で、その被害を訴える人たち、およびその訴え、まあ、それから当然根拠があってやってるわけですから、その根拠であるとか、さらにそれらの、まあ、訴えている事柄に対する検証のための取材とか、まあ、そういったことというのは、まあ、記事にすることは技術的には、まあ、ジャーナリストの方には可能なわけです。ただ、そういったことは全然なされてこなかった。特に日本では全然、されてこなかったということです。で、まあ、それにはだから、いくつかの理由があるのでしょう。一つには、まあ、現在のマスメディアというのは、まあ、起きた事件、まあ、刑事事件になったような事件を、記者クラブがこう取材して、そのまま放送するという。まあ、消極的なものが主体となってしまっているようなこと、まあ、よく言われますよね。ですので、まあ、刑事事件として、まだ認められていない、まあ、犯罪、もしくは犯罪と言えるのか、まだ犯罪として確定していないものを、まあ、それは情報を取るのも時間がかかるでしょうし、現状でこう、世間のこう、話題にすらなっていない事柄を、まあ、積極的に時間をかけて調査して報道しようという、まあ、姿勢のあるジャーナリスト、それを載せるメディアもなかなかないということが、まあ、あると思います。で、一方では被害者の側の社会に対する周知力というのも、まあ、やはり強く訴えられていないということがあると思います。その理由は、これは被害者のについての説明のところで、申し上げましたけれども、やはり 遠隔武器によってこう口封じにあっている真っ最中ですので、その被害者の大部分は高々とこう声を上げられないという事情があります。で、同時にこうマスメディアの側でもおそらくこの件はタブーになっているのではないのかなと、まあ、思わせる節もあります。安全保障とか、まあ、軍事技術絡みでありますし、また誰が加害組織かということはまた別のところで扱いますけれども、あまりこうメディア企業も、まあ、敵に回したくない相手がその加害、を行っているという可能性は低くないと思います。まあ、そういったことがこの件をこう調べればだんだん推測できてくると思いますので、だからこうタブーになっているのであろうということです。まあ、そのタブー性がこうよくわかるのではないかという、まあ、例として、アメリカになりますけれども、2007年のこうワシントンポスト紙、それから2016年のニューヨークタイムズの記事、あの時期は離れていますけれども、この両紙が扱ったエレクトロニックハラスメントの被害の記事について少し説明してみます。で、この記事自体はこのサイトの、まあ、メディアのページにリンクが貼ってありますので、そこからその各両紙の、まあ、そのページに飛ぶことができますので、よろしければ、後で、ご参考ください。で、両記事にもどちらもエレクトロニックハラスメントの被害者の被害についての訴えをこう、まあ、断片的に紹介しながら、ある種こう社会にこう現れた現象として扱っていて、で、同時にこう精神科医の意見とか、これは精神病であるということを、まあ、載せています。まあ、最終的に読んだ人としては、これは精神病であると受け取れるような構成で書いております。ただ、まあ、その記事がそういうふうに結論付けているわけではないです。で、まあ、精神科医の意見を出すこと自体はいいと思います。雑誌として、まあ、この件について、問題なのは雑誌として、その新聞としてこの件について取材の、まあ、努力を、まあ、していない。記者としての、まあ、結論を出していないっていうんですかね。ですから、責任を取らないでいいようになっていると思います。つまり、この万が一、この犯罪が将来発覚したときに、まあ、その精神病だと言ってるのは、その、精神科医ですから、そこでコメントをただ出している精神科医の意見であって、その両新聞自体は、その精神科医の意見を載せている、紹介しているだけですので、だから、その、犯罪があったと将来発覚したとしても、それは知りませんでしたと、まあ、その、ジャーナリストの方は言い逃れができる形に、まあ、返していると、いう反面で、まあ、読んだ人の印象としては、これはやはり精神病と取れるような、まあ、そういった明確な構成をしている、まあ、と言えると思います。で、まあ、重要なことは、まあ、これらの記事には明確なこう問題点があります。で、実はこれは国会議員について扱った音声で説明した彼らの問題点と結局同じなのですが、その、まあ、かなり古いワシントンポスト紙の記事でも、このニューヨーク、新しいニューヨークタイムズの記事でもそうですけれども、記事を書いている記者が政府とか警察等に対して、被害者たちがこう主張している、そのような武器が存在しますか、そのような犯罪が存在しますかという単純な問い合わせ、質問を一切していないということですね。まあ、少なくともその結果を記事の中に書いていないということです。で、実は例えばアメリカの被害者がこう2013年に被害者がですね、銃撃事件をこう起こしたとき、それからまあ2014年に別のやはりアメリカの被害者が銃撃事件を起こして、そういったときにこうメディアに取り扱う、当然殺傷事件ですので、取り扱われる。その時にはやはり同様なことが起きています。2013年の事件では、その犯人はこう被害者団体に自分の被害を訴えているんですね。アメリカですけれども。2014年の事件では、犯人がこう事件前にこう自分自身をビデオに撮って、エレクトロニックハラスメントをこう社会に訴えるために、事件を起こした。というような内容のことをこう訴えているんで、まあ、エレクトロニックハラスメントと、それらの、まあ、銃撃事件の、まあ、関連性は明確なんですけれども、じゃその、事件を扱った記事の中では、まあ、例えばテレビ番組とか記事の中では、 その訴えられているエレクトロニックハラスメントということに関して、やはり、まあ、扱わないか、おかしなことを言っているというような扱い。で、まあ、場合によっては、精神科医の意見を出すこともあったと思いますけれども、その中でもって、そのテレビ局であるとか、新聞記者が、まあ、その、事件の記者会見の時でもいいし、その後でもいいですけど、要は政府に対してその被害者が訴えているような武器が存在しますか、犯罪が存在しますかというような質問問い合わせをしていないんですね。で、その返答も含めて少なくともメディアに書かれることがないんです。皆さんそれが気になると思うはずなんですけれども、質問がされていないんですね。で、ワシントンポストもニューヨークタイムズの記事も、まあ、戻りますと、両方とも一つの記事というのはとても長いんですよ。これ、日本の新聞のこう、一セクションで区切られた短い記事とか、そんな長さではなく、基本的にもう一つの話題をずっと掘り下げて多角的な視点から扱うスタイルです。非常に長いんですね。で、しかも両方、アメリカ合衆国を、まあ、代表する権威のある、まあ、大新聞ですね。大手新聞です。で、ですから、政府に問題なく質問、取材をできる立場にある、そういった新聞なんです。でも、で、また、実際にじゃあ質問すれば返答はいろいろあり得ると思うんです。でもそれは、いいんですよ。例えば、問い合わせた結果、政府がそんな武器はないと言っていたら、それを書けばいいんですね。軍事技術に関わる情報などで答えられませんという返答だったら、それを書けばいいんですね。存在するという、意見があったら、それを書けばいいんです。ね。返答は何であっても、それをそのまま書くのが、まあ、ジャーナリストの仕事なんですね。でも、どういう回答であれ、その結果を掲載しないと、まあ、記事自体が成立しないわけですよね。そういうことを訴えている人たちがいるわけですから。で、このような被害を訴えている人がいます。終わりでは、やはり記事としては成立しないです。まあ、中学生でも、言ってみれば書けるような記事だと私は思います。で、取材しなくてはいけない。問い合わせにもそんな手間はかからないです。電話で取材したっていいんですよね。で、それはジャーナリズムでを理解している人間であれば、誰でもわかることですので、まあ、書いてる人もチェックしている、まあ、デスクも、まあ、読んでいる人たち、まあ、プロフェッショナルの人たちも、その記事がおかしな記事であるということは分かっている。分かっていて書いてるわけです。だ一般の、まあ、方が、そのおかしさに目が行くかどうか人によりけりと思いますけれども、つまり、そのことが、つまり、エレクトロニックハラスメント、その質問をすることがタブーであるということが、かえってよく表現された記事ではないかと思います。ですので、このサイトの、まあ、トップページには、エレクトロニックハラスメントのことを、現代社会最大のタブーというふうに書いていますけれども、タブーというのは、例えばそれについてこう質問をしても答えてもらえないという、そういうことではないんです。それだけではないんですね。その質問をすること自体ができない。分かっていてもその質問自体はしない。それがこうタブーとこうまあ呼ばれるものなんです。まあ、比較の対象として適当かわからないですけれども、例えば、わかりやすく言うと、例えばパチンコはギャンブルかという質問。これはタブーですね。まあ、例えば聞けば国会議員とか、まあ、官庁に、そういった質問をすれば、まあ、ギャンブルではないと。まあ、当然、一応答えるでしょうけれども。まあ、そもそもそういう質問をしないということに基本的になっているわけです。あ、本気になってね、こう、まあ、証明しようと思えば、全国のパチンコの、例えば住所と、景品ですか、引き退所の、すべての住所をこう、リストアップして、この、方式ですよね。三点方式っていうんですかね。こう、国間方式を。まあ、証明することは技術的には、可能だと思いますけれども。だから、そんな質問をしないんですよね。しないということが前提。まあ、それがタブーということなんです。で、まあ、パチンコ自体は別に賛否両論あることなので、別にまあ、今いいわけですけど、私の周りでもこう、楽しんでる人はいますしね。ただ、今私たちが扱っているこの、犯罪はこれ放置するわけにはいかないわけです。で、この犯罪がありますかという質問をすることができない。誰もその質問をしない。で、それをもって私たちはこれをタブーだと言っています。で、質問をしたら、まあ、それがジャーナリストであっても国会議員であっても質問をしたら、まあ、質問された方、政府ですね。まあ、答えなくてはいけないですが。 だから質問をしない。タブーとはそういうものです。だからこうお聞きになっている方の中にも中でもってどんどん声を上げていただきたいと思います。その政府にその問いをタブーですけれどもその問いを発していただきたい。お知り合いのジャーナリストや、まあ、議員にそのような質問をして、情報を取るように要求をしてほしいということを私たちは申し上げています。でお聞きになっている方々の中に、まあ、ジャーナリストやメディアに、関わっている方もいらっしゃると思いますが、まあ、特に、調査ジャーナリストであるとか、まあ、市民メディア、オルタナティブメディアに、の方々に、ぜひ頑張っていただきたいと願いますが、では実際にどうやったら使えばいいかということですね、この件を。で、まあ、この理屈もその国会議員に対して、このように訴えたらよいですと以前に説明申し上げたことと論理構造としては同じでいいと思うんです。こういった被害を訴えている被害者がいるという事実で、被害の訴えの中に共通する例えば物的な性質が現れている、遮蔽でこう被害が緩和するとかそういったことですね。それから犯罪を可能にするような可能性のある技術についてはこういった資料がありますよとか、もし被害の訴えが本当であれば国防上も大変な問題です、人権上も大変な問題です、で政府はやはり関連情報を出さなくては公開しなくてはいけないですよね、というこういった理屈でもって十分に記事になると思います。でさらにそれにプラスしてご自身で興味のある部分を、まあ、取材で掘り下げたり、例えば平和に関心がある科学技術環境、電磁波問題などご自身の関心と結びつけて取り扱っていただければと思います。でそのために必要な情報というのはできる限り被害者側でも問い合わせいただければお出ししますので問い合わせてくださいということです。でこのサイトの、アクティビズムマテリアルというページのところにも掲載しております。まあこの問題を一通り分かりやすくまとめたフライヤーですとかもまあありますので、まあ、周知のため渡したいという時にはご連絡をください。ですので、また同じ結論になりますけれども、特に、様々な社会問題に取り扱わ、組まれているような意識の高い方々、まあ、市民運動とされている方々は、この問題を扱うことができます。で、また扱った方がいいとも思います。この件が社会化するということはやはりいい結果をもたらすと思います。同時に例えばそうですね、学生、大学生さんですとか、まあ、例えばサークルで社会問題、現代の戦争ですとか平和問題、武器技術、ハイテク兵器とか、ね、人権とかそういったことを扱って興味がある学生の方もいらっしゃいましたら、ぜひこの問題扱ってみるといいと思います。非常に取り組む価値はある問題だと思います。必要であれば時間があるときになりますけど、いろいろ説明することもできますし、資料をお渡しすることもできると思います。まあ、最後に本当はここでメディアでいうとインターネットというものがありますね。インターネットで扱われているこの犯罪についての情報というのが信用できるかというのは一つ、まあ、大きな問題になると思いますけれど、これはまた別の時に説明いたしますので、それをお聞きいただければと思います。はい、では以上です。